こんにちは。クロスロードインターナショナル教会の松田健太郎です。今日の聖書箇所はホセア書14章1から10節までです。ホセア書というのは、北イスラエル王国がアッシリア帝国にもう滅ぼされようとしているとき、この最後の最後に神様が北イスラエル王国の人々に送った予言の言葉なんです。だからホセア書全体を通してとても暗い、とても厳しい言葉に満ちているですね。その中でこの14章はとても優しい言葉が書かれているように見えます。神様はどのような意図を持ってこの言葉をホセアを通してイスラエルの人々に伝えようとしたのでしょうか。そして私たちはそこから何を学び取ればよいのでしょうか。一緒に見ていきましょう。
ホセア書14章1節から9節。イスラエルよ、あなたの神、主に立ち返れ。あなたは自分の不義につまずいたのだ。あなた方は言葉を用意し、主に立ち返れ。主に言え、すべての不義を許し、良きものを受け入れてください。私たちは唇の果実を捧げます。アッシリアは私たちを救えません。私たちはもう馬に乗らず、自分たちの手で作ったものに私たちの神と言いません。みなしごが憐れまれるのはあなたによってです。私は彼らの背信を癒し、喜びを持って彼らを愛する。私の怒りが彼らから離れ去ったからだ。私はイスラエルにとって梅雨のようになる。彼は百合のように花咲き、レバノン杉のように根を張る。その若枝は伸び、その輝きはオリーブの木のように、その香りはレバノン杉のようになる。
これまでホセア書の中では、たくさんの厳しい言葉、イスラエルが何を間違っていたのか、そのような言葉がたくさん、書かれてきたわけなんですけれども、ここに来て神様はイスラエルにこのように告げているわけです。イスラエルよ、あなたの神、主に立ち返れ。あなたは自分の不義につまずいたのだ。あなた方は言葉を用意し、主に立ち返れ。こうして、今もこの最後の最後の時になっても、もうイスラエルはもうダメでしょう。復活することはもう無理だろう。という、そんな時に、神様はまだ、イスラエルに立ち返りなさい。と言っているんですね。イスラエルが神様に立ち返るためにどうすればいいのか。この言葉を認めなさい。そしてこの言葉を私に言いなさい。そのように神様は言ってるんですね。すべての不義を許し、良きものを受け入れてください。私たちは唇の果実を捧げます。これは神様を賛美しますということですね。アッシリアは私たちを救えません。アッシリア帝国に降伏し、どうか助けてくださいというのではなく、神様に立ち返るということ。アッシリア帝国が求めている絶対降伏。そしてアッシリア帝国の宗教に、全部変わってしまうということではなく、偶像崇拝の罪に走ってしまっていた自分たちの罪を認め、そして神様に立ち返るということ。それこそが求められていたことでした。私たちはもう馬に乗れず。これは、エジプトから送られた馬のことを意味しています。当てになるのはアッシリアでもなければエジプトでもない。他のどんな強大な国が助けてくれるのでもない。神様が助けてくださるんだ。自分たちの手で作ったものに私たちの神と言いません。これこそがイスラエルが持っていた最悪の、そして最大の罪でした。偶像崇拝ですね。自分自身で作ったものを神とし、それにすがろうとしている。その罪を悔い改めなさいということを神様はイスラエルに言っているわけです。みなしごが憐れまれるのはあなたによってです。偶像が私を憐れまれるのではない。虐げられている人たちを助けるのでもない。あなたこそ、神様あなたこそが私たちの助けなんです。そのことを今、言葉を通して認めなさい。そのように告白しなさい。神様はそのようにイスラエルの人々に言ってくださっているわけです。 その時どのようなことが起こるでしょうか。私は彼らの背信を癒し、喜びを持って彼らを愛する。そのように神様は宣言してくださっているんです。もうこれまでどんなたくさんの罪を犯してきたか、どれだけ神様を否定してきたか、どれだけ神様に対して侮辱的なことをしてきたか、そして自分自身の言うことを聞いてくれそうな偶像を作って、それに自分の願いを叶えさせようとしていたか。でもそのような罪、神様から離れていこうとしたその罪をすべて忘れる、許す。そのように神様は言ってくださってるんです。彼らの背信を癒し、喜びを持って彼らを愛する。私の怒りが彼らから離れ去ったからだ。私はイスラエルにとって露のようになる。彼は百合のように花咲き、レバノン杉のように根を張る。カラカラの地で、ひとしずくの露がその草を生かすように、もう滅ぼされてボロボロになろうとしているこのイスラエル。そのイスラエルの露と神様がなってくださり、神様がイスラエルを立て直してくださる。そのようなことを神様は言ってくださっています。その若枝は伸び、その輝きはオリーブの木のように、その香りはレバノン杉のようになる。今からでも悔い改めるなら。その同じ言葉が今世界中の人々に向けられています。もう世界は滅ぼされようとしているかもしれません。もう最後の状態がもうすぐそこまで近づいているかもしれません。でもそうであったとしても、一人でも立ち返りなさい。あなたが立ち返るなら、私はあなたを救う。そのように神様は私たちに言ってくださっています。このことを私たちは周りの人たちに、一人でも多くの人たちに伝える必要があるのではないでしょうか。私たちがその福音を伝えるものとなれますように、お祈りして終わりましょう。天のお父様、皆をあがめ賛美します。ホセア書を通して私たちが学んできたことは、あなたから離れてしまったとき、私たちの前には救いはないということです。でも神様、あなたは最後の最後の時まで私たちを決して諦めることなく待ち続けてくださる方だということをありがとうございます。どうか一人でも多くの方たちがあなたに立ち返ることができるように、私たちもその良い知らせを一人でも多くの方たちに伝え、導くことができますように、どうか私たちに力を与えてください。この時を感謝し、この祈りを私たちの救い主、大好きなイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選落選落選。その彼の名は エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。